こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は、Webflow カンファレンス2024について、個人的に良かった3選についてお話をしてみようと思います。まず Webflow についてご存知がない方のために念のため説明をすると、これはコーディングの知識がなくてもウェブサイトを自分で、ビルドアップすることができる、そういったサービスですね。似たようなもので、スクエアスペースとか、ゴーダディとか、Wix とか、そういったものあるんですけれども、Webflow はより詳細なデザインができるのかなと思います。個人的にはカーゴとかスクエアスペースとか、そういったものとしか比較できないんですけれども、それらは一回使ったことがあるからなんですが、Webflow はもう本当に、結構その名前をつけるときとかにですね、クラス名で名前を保存したりだとか、指定をするときにもピクセルとか、パーセンテージとかそういった細かい指定で、スペースの指定ができるので、そういった意味で、よりデザイナー向けの、ウェブサイトビルダーかなと思います。でこの、カンファレンスがですね、おととい昨日とありまして、それについてのお話をしてみようと思います。まず1点目はですね、良かったなと思ったのは、これはビッグサプライズであったことでもあるんですけれども、GSAP という、アニメーションとかそういったもののなんていうんですかね、ソースライブラリーの、買収ですね。GSAP 自体もかなり、コーディングをする方の中では知られていると思うんですけれども、それの、親会社を買収したっていうのことを言ってたんですが、それが結構すごく驚きでしたね。これまでもWebflow ではそのコードをペーストしたりとか、ペーストするフィールドがあるのでそこにペーストしたりだとか、もしくは iFrame といって YouTube とか、そういった他のサービスから、なんていうんですかね、コードのセットをですねそのままペーストするだけで、ウェブサイトに反映できるっていうようなことあったんですけれども、GSAP を統合というかその、傘下に入ることによって、どうなっていくのか、より使いやすくなると思うんですけれども、どれほど変わっていくのかというところが気になるところです。一応スポンサーでもですね、GSAP とは別で、スプラインというこれは以前話したこともあるんですが、3D 関係の、オンライン上でウェブサイト上で 3D のオブジェクトとかですね、そういったものをインプリメントするときに便利な、そういったサイトがあるんですけれども、そこも、スポンサーをしているぐらいで、その搭載するときもですね、コードを入れるだけでできたりとかするので、ますますインタラクションとアニメーションが強化されていくのかなと思っています。これはデザイナーとしては非常にワクワクするポイントですよね。そして2点目です。で2点目はですね、まずこのカンファレンス全体の、キャッチフレーズというかスローガンというかそういったものが、Build Better Together と言っていました。要するに一緒に作り上げようということで、そのチームでっていうこともそうですし、クライアントっていうこともそうですし、もしくは、顧客カスタマーと一緒に作り上げるっていう意味が込められているそうなんですが、それにちょっと関連して2点目はですね、その今まではどちらかというとそういうデザイナー向けに細かな調整ができるっていうものだったんですけれども、マーケター要するに、アナライズをしてですね、そのウェブサイトなどのパフォーマンスをアナライズしてマーケティングをしていくっていう、それデザイナー以外の人にもアプローチしていくっていうところが強化されそうなポイントでした。具体的に言うと AI の搭載ですね。これはAI がいずれかの方法で搭載されていくっていうのは予想されてはいたんですけれども、それが実際にはそのオプティマイズとアナライズ、要するに、なんていうんですかね、調整と分析みたいなことが AI の力でより、 強化されていくっていうようでした。例えで出されていた例で言うと、例えば今まででしたら AB テストといって、文字のコピー、文章ですね、A パターンと B パターンとあって、それを、このエリアの人にはこのコピー、このエリアの人にはこのコピーと、その AB テストをしてパフォーマンスがいい方を使っていくっていうようなことで、コンバージョンレートだとかそういったものを上げていくっていう手法があったんですけれども、 AI の、搭載によって、例えば、コピーは5パターン、ボタンの、クリックするボタンの色は、5パターン、背景の写真は5パターンみたいなことを設定するとですね、 AI がその5パターン ×5 パターン ×5 パターンなので125パターンを、例えば作って、それを最適化した人に、表示するように設定をして、それで分析をして、さらにその分析をもとに、パフォーマンスを良くしていくっていうことが紹介されていました。これを使う、背景としてはAI で調べられることが結構多くなったんですけれども、そのことによってウェブサイトに行く人の数がなんか減ってるみたいなんですよね。それでそのマーケッターの人たちは結構そのプレッシャーを感じているっていうことで、それを打破する方法として今度はその AI の力を借りてマーケティングをしていくっていうようなことが紹介をされていました。本当これは僕は見ているときに、こういうものを使える人と使えない人で結構やっぱり差が出てくるんだろうなと、ウェブフローに限らずですね、マーケティングをしていくっていうことについて、AI の力を使える人と使えない人で結構なパフォーマンスに差が出てきそうだなと思いました。デザインの部分よりも個人的にはこちらの方が危機感を感じましたね。はい、そして、3つ目なんですけれども、3つ目はちょっと何て言うんですかね、具体的な部分がちょっと下がるんですが、これはシームレスにクライアントに、トランスファーができるということが紹介されていました。これまでウェブフローを僕も使ったことあるんですけれども、そのクライアントにビリングといって請求をするときだとか、もしくは請求をしない場合はそのサイトごとクライアントにデータを渡すっていう方法もあるんですけれども、そこが結構ネックで、自分が以前使ったときはクライアントの分を一旦自分で払って、その後請求して、しかもそのビリング請求もですね、年単位で更新しているとちゃんと解約するのを忘れないようにしなきゃいけなかったりだとか、結構そのあたりがめんどくさくて、そういうこと声も多かったみたいで、それで、そのあたりがよりシームレスにトランスファーできるような仕組みが搭載されていく、今年の末って言ってましたけど、そういったものが搭載されていくみたいです。そういったことで、今回はいろいろもっとたくさん紹介はされていたんですけれども、自分に響いた3点を、紹介をさせていただきました。いっぱいそのレクチャーあったんですけれども、キーノートといって一番最初に話す部分がありますよね。そこに結構集約されていたので、そこのリンクを貼っておこうかなと、この、放送のですね、詳細欄に貼っておこうかなと思います。英語なんですけれども、どうなんですかね、翻訳とか使えるのかな、よかったら見てみてください。はい、ということで、本日はウェブフローカンファレンスの2024年について、良かった点3選を お話しさせていただきました。もし今回の内容に、興味を持っていただけたら、面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、今この3選について機能的な部分でお話をさせていただきたいんですけれども、おまけではそのカンファレンス自体のその、ことについてお話を してみようと思います。その完成度、カンファレンスの話す時の、場の作り方だったりだとか、そういったものの完成度がすごい高いなと思ったんですが、結構その人の感情に訴えるのって音楽の力だとか視覚の力って大事ですよね。で、このカンファレンスでは音楽 もうあの横にですね、実際にその演奏する人がいて、人が登場する時だとか、新しい何か機能発表する時だとか、そういったそのムードに合わせて実際のそのミュージシャンがあの音楽を奏でるっていうようなところがすごく面白いなと思いました。またあのキービジュアルもですね、ウェブサイトとかでも使われているんですけれども、まあ、グラデーションのついた円形の、まあ光っている、まあ、抽象的な物体が、連動して動くみたいなものが使われていたんですが、何かそういった聴覚だとか視覚だとか、そういったものが連動して動いているときに、あの結構あの感情に訴えてくるものもありますし、まあ、何よりその音楽ですね、音楽の力、あの感情を動かすのすごい偉大だなと思いました。あのこれは、そのカンファレンスの映像を見ていただければなんとなく伝わるんじゃないのかなと思います。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。